なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第278回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん、
はいはい。
畑中さん、醤油好きでしょ？
うん、好きです。
もう醤油が三度の飯より好きでしょ？
うん、好きです。
そうです。いや、そんなことはないと思うよ。うん、あのね、うん、今週はね、
はい、
リスナーの皆さんと、畑中さんに、
はいはい、
ぜひご紹介したい調味料がございまして。
おー、何ですか？
もうこれを使えば普段の料理が劇的に美味しくなるっていう。
お
ー。声を大にしておすすめしたい調味料がございますので。はい、
ぜひぜひ。
はい、それはちょっとここでお話しすると長くなるんでね、はい、このあとちょっと本編の方でお話しさせてもらいますけど、まあ、オープニングはですね、はい、何の話をしようかなっていうところなんですが、
はい、
あ、じゃあね、これ、
うんうん、
ついにこの話をする時が来ましたよ。
なんだろう。
シュウマイに、
うん、
グリーンピースは必要ですか。もうこれを取り上げる時がやってまいりました、とうとう。
でもなんか最近っていうか、うん、グリーンピース乗ってるの食べた記憶ないですよ。
あのね、
はい、
シューマイに、
はい、うん、
グリーンピースは昔ほらよく上にねチョコーンって乗ってたでしょ。でさ、最近ね、あの、まあ、シューマイといえばあれですよ、崎陽軒。
はいはいはい。
あそこのシューマイが意地が悪くてね。
意地が悪いんですか？
意地が悪いんです。すげえ意地悪い。このね、上に乗ってるならまだしも、グリーンピースが。
うん。
まあ、良ければいいから。
まあまあ、そうです、ね。
嫌いな人は良ければいいから、まだいいんです。うん、ね。崎陽軒のシューマイ、中に入ってるんだよ。
あら。
知らずに食べた時のこの中の爆弾。
爆弾。
もうね、グリーンピースはいらないから、世の中に。
へ
え、グリーンピース食べられますか？
うん、食べられるけど最近食べてないから味とか思い出せないですね。
そうなんだよね、グリーンピースってね、うん、あのね、うん、すごくグリーンピースが大好きだから食べたいっつって食べてる人は世の中に多分いない。
確かに聞いたことない。
聞いたことないでしょ。で、この番組の中でもね、何度か話してるけど、ね、あの、グリーンピースが料理番組で材料で出てきた時にも必ず使われ方は、うん、ここでグリーンピースを彩りにっていう、彩りなんだ、あれね、あくまでね。
ああ。
別にね、グリーンピースじゃなくてもいいの。
うん。
世の中にグリーンピースがなくなったとて、誰も困らない。もうなんか若干その崎陽軒がグリーンピースがなくなったことによってちょっと肉を多めに入れなきゃいけないっていう、う
ん、はあはあはあ、
それぐらいかな、困る。
でね、
なんでそんな話を急にし始めたかというとね、
うん、
あのマツコの知らない世界って番組が、
はいはいはい、ね、
そこの中でグあのシューマイの特集みたいなのやってたのさ、
う
ん
う
ん、でなんかね、うん、マツコさんがすごいあの、うん、グリーンピースがないシューマイはなんかちょっと違うみたいなこと言ってたのね、
うんうん、あ、そうなんだ。マツコさんはグリーンピース好き派なんですね。
いや、わかんない、多分ね、好きでも嫌いでもないけど、うん、なんかグリーンピースが乗っかってるのが普通だよねみたいな、多分そんな感じで言ってたと思う。でね、僕はグリーンピースはね、うん、なきゃなくていいのよ、
うん、
で、
うん、
あのツイッターでね、
うん、
ツイッターって今すごいね、アンケート機能ってのがあってさ、ね、アンケート取りました、うん、私ツイッターで、シューマイにグリーンピースは必要ですか、
うんうん、
必要
可能ですか、
そう、必要、必要じゃないっていう二択で、
は
い、したらね、
うんうん、
ちょっと1時間だけ、うん、短い時間でアンケート取ったんですけど、うん、何が答えてくれたんだけど、30何人だか50何人だか答えてくれたんですよ、うん、
結構答えてくれた
んですよ。だから、うん、みんなこれにはすごい、この質問はすごく注目してるわけです、うん、もうやっぱり、ね、あの頭の片隅に誰もがシューマイにグリーンピースは必要かどうかって常に考えて生きてるって証拠なわけですよ。
ハッシュタグできるんじゃないですか。
でね、で、うん、答えが、
うんうんうん、
必要っていう答えたのが 63%、
うん、
で不必要って答えた方が 37%。
へ
え。で
少数派じゃないですか。
そう、これをどう、どう見るかですよ、これをね。
うん、どう見るか、
どう見るか、うん、やっぱりグリーンピースは必要なんじゃないかって思っちゃったあなた間違ってます。
え、必要ないんじゃないかと思った人が間違ってる。
必要だって、やっぱりグリーンピースは必要なんだって思った人が間違ってる。だ、答えはアンケートの答えは必要が 63% で不必要が 37%、うん、必要って思ってる人が多かったんだけど、
うんうんうん、
これやっぱりグリーンピース必要じゃないかって思った人は間違ってるわけですよ、ね、これね、マツコの知らない世界って番組の中でシューマイ大好きな人が出てきて、
うん
ね、どうしてもその餃子パーティーっていうのがあるけど、
うんうん、
シューマイパーティーをする人はほとんどいないと。どうしてもシューマイは餃子に勝てないみたいなことをすごいなんかね、悩んでるというか悔やんでるというか、
ね、私両方好き、
ね、で、
うん、
でなんでそうなのかって答えはここにあるわけで、僕のアンケートにこれ出てるわけです、
うん、でグリーンピース、
グリーンピースが乗っているものがあるわけだよね、
うん、
でこれでじゃあ 63% 半分以上の人が必要だって思ってるんじゃないかではないんだよ。37% の人が、
うん、
必要ないって言ってるわけだから、
うんうんうん
ね、乗ってることによってシューマイが嫌いになってる人もいるわけだ。
うん、確かに。
ってことは、なくていいのよ。グリーンピースはあってはいけないの。あったら 37% の人が食べないわけだから。
ね、なるほど。
そうそうそう。だからほら、だって餃子にグリーンピース乗ってないじゃない。
うん、乗ってない。
ね、だからみんな餃子大好きで、すっげえ強引な話になってきたけど。
おー、でも一理ありますよね。
そういうことです。だグリーンピースはいらないということでね、グリーンピース農家の人ごめんなさい。
なんかその最初の話に戻って、うん、グリーンピースが彩りっていうのであれば、うん、その崎陽軒の中に入ってるのは彩りもクソもないです、
ね、だからあれはね、だから崎陽軒の意地悪ね。
あー、なるほどね。
そうそうそう、崎陽軒がなんか自分ところがなんかもう昔からもうシューマイといえばうちなんだ、
うん、
うちが中に入れときゃお前らは食うんだろうっていう、そのなんかいけないね、昔ながらの崎陽軒の関係者の皆さん申し訳ございません。冗談です、冗談です。だから僕ね、本当にグリーンピース嫌いで、なんで嫌いかっていうと、小学校の時に、ね、給食でまあみんな人気メニューであるところの、本来は人気メニューであるところのカレーと、
うんうん、
あとシチューに、
うん、
多分栄養的なバランスとしてなんだと思うんで、グリーンピースが必ず入ってたのね、
うん、
で煮込まれたグリーンピースって一番なんか美味しくないというか、
うん、
あのね煮込まれたグリーンピース食べるじゃん、口の中でこのグリーンピースを割るじゃん、そう、うん、グリーンピースのあの独特な香りが口の中に広がるのが、
うん、
もう僕ね気持ち悪くなっちゃうんだあれで、で食べない小学校の時また、うん、まあね、今のグリーンピースはまた美味しくなってるのかもしれない、昔のグリーンピースよりも、僕が子供の頃のねグリーンピースよりも今のグリーンピースはもしかしたらすごい美味しくなってるのかもしれないけど、ね、小学校の時のグリーンピースは、まあ、あんまり美味しくなかったの、
うん、
でまた今の時代と違って給食は残さず食べなさい世代だから、
はいはいはいはい、ね、あれも違うんですか
今はね、嫌いなものは無理に食べなくてもいいし、
へ
え、うん、残しても全然 OK ですよって、
うーん、
それもみんな個性だよねっていう、いや個性を許さなかった時代だから今ね、僕が子供の、うん、だもうグリーンピースが食べられなくて、みんなはすげえやった今日はカレーだ今日はシチューだって喜んでる中、僕は、うん、はぁってなってて、でお昼休みが始まっても給食食べ終わらないんです、
うん、
で5時間目が始まって、
うん、
それでも食べ終わらずに先生に、
うん、
もういいよって言われるのを待つっていう、
うん、
だから僕の中ではもうダメだ。そっから結局グリーンピースがね、ますます嫌いになってくるんだよね。
でしょうね。
無理やり食べてる、食べさせられてるから、
うん、
だから今でもねグリーンピース食べられない。
うーん、
だから僕ねグリーンピース嫌いだっていう人はいても、
うん、
グリーンピース好きって人あんまり見ない。
うん、
ね、もうみんなもこのグリーンピースについてこれから考えていこう。
グリーンピースってスーパーで並んでる時ってどんな格好してるんですかね。なんかあのミックスベジタブルに入ってるのしか思いつかないんですけど。
あれね、もうミックスベジタブルはミックスしなくていいっていう話だよ。あれはね、何なのと。なんかさ、その、あの、コーンとね、人参が美味しいわけじゃない、うん、せっかくさ。そこにグリーンピースを混ぜることによって、もう、コーンと、この、何、人参すら食べられないものになってしまうっていう。うん、もう、
ダメ。あのグリーンピースは美味しくないなっていう認識はあるんですけど。
ああ、そうそうそう。
うん。
なんだろう、なんでだろうね。うん、ダメだね。でも普通にあれだよ、枝豆とかそういうのは食べれるんで、納豆も食べれるしさ、うんうん、あと別にこれ嫌いとか大豆も問題ないし、
うん、
グリーンピースだけやっぱり子供の頃にそれ無理やり食べさせられてなかったら、
うん、
なんか大人になってグリーンピース、うん、あ、でも昔のと違って美味しいな。あ、ほらトマトとかってそうだったじゃん。
うん、
ちっちゃい頃、
小さい頃から食べれましたけどね。
昔子供の頃なんかトマトって青臭いっていう、
うん、
で嫌いって子もいたりしたじゃない。僕は食べられたけど、
うんうん、
最近
でもジュースが飲めなくて大人になって飲めるようになりました。
そういうだからそれってね、改良とかもあると思うよ、う
ん、おお、そっか。
今のトマトジュース美味しいもんね。
うん、うんうん
う
ん、
ね、いうことでもうね、みんなでグリーンピースについて考えていこう、うん。ね、こうやって僕がね、グリーンピースが嫌いだ嫌いだって言えば言うほど、
うん、
なんかね、グリーンピースを、なんか、グリーンピースの肩を持つ人からのメールが来るんで。
うん、へぇー、ね、いうことで。それも聞いてみたいですね。
ね、聞いてみたいですね。うん、いうことで、もうグリーンピースの話を12分しちゃった。
あ、
オープニングなんだ、オープニング。ですね、今週もですね、たくさんの、はい、リスナーの方からお便りをいただいておりまして。
はい、いただいております。
皆様からのお便りが我々の、やる気と勇気と、
うん、やる気と勇気と、
なんかもう一個なんたか気を言いたいけど何も出てこないから、それだけに
つなげ、
うん、
ます。
何、いいの、いいの。
元気
にしとく。うん、元気ね。まあまあ、ちょっと、立て直す、モチベーションに つながってますんでね。
はい、
はい。メールください皆さんね。いうことで、はい、今週、メールをいただいたリスナーさんのお名前の方ですね、はい、オープニング最後はですね、畑中さんの方からですねご紹介していただきたいとこのように思う次第でございます。
はい、ではご紹介させていただきます。今週メールを送ってくださったのは傷ついた天然魔法少女俺さん、小読み大好きさん、スカイラークさん、アマかけるハルさん、メヨホワイトさん、柔らかアルマジロさん、ソニカルさん、ママウサギさん、タケジンさん、以上の方々でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは前回お話しした影絵のぼり美術館の紹介できなかった展示作品とグルメ情報を載せています。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
久々に BGM 出すタイミングを間違えたね。
やっぱりですか。
うん、ちょっと間が空いちゃったね。これ大失敗だね、う
ん、そんな感じがしました。
反省をしながら行きたいと思う。だからグリーンピースの悪口ばっかり言うからこうなる。さあ、
はい、
美味しいお話をしていきたいと思います。
美味しいお話。
はい、ですね、うん、僕何度もね番組上で言ってますけど、私ですね、千葉県の木更津という、
はい、
ところに住んでおりましてですね、
はい、
木更津にですね、
うん、
ね、株式会社リオさん、
リオさん、
リオさんっていう会社がありまして、
はい、
そこはね、カズサスモーク、カズサスモーク、カズサスモーク、
燻製系、
そう、燻製系、
はいはいはい、
でね、ここが出してる、
うん、
ね、燻製醤油、
ああ知ってる、
知ってる、知ってる、
知ってる、
何
なんかこの間、うん、なんだっけ、テレビでやってました、
うん、ど、何のテレビでやってた、
うん、なんとか大輔が出てるやつ、
なんとか大輔、ね、
星空レストラン、
青空レストランね、
あ、そうだそれで出てたやつじゃないですか、
やってたの、やってたの、でね、それでも紹介されて、
うんうんうん、
あのね、この燻製醤油がね、
うんうん、
これがね、あの木更津で、うん、まあ、売ってるんだけどね、
木更津だったんだ、
そう、これ木更津のお店なんですよ、で、
うん、
うまいの、
うまい、
うまい、
あ、食べたい、
で、ね、ここ の、 あの、うん、株式会社リオさんが、
うんうん、
この燻製醤油の特許を取ってるのね、
うん、うんうんうん、
まあ、元祖っちゃ元祖なわけですよ、
うん、
なんですけど最近ね、うん、あの、いろいろ検索すると燻製醤油って、
うん、
結構、ね、いろんなところが真似して作ってる、
うん、そのリオさんの真似をして、
うん、多分だから燻製醤油っていうのがなんか流行ってるらしいぞ、うん、
でもなんかそのテレビ見てた時、うん、なんか自分で機械作って、
そう、
なんか独自でなんかやってるみたいなこと言ってたから、ね、真似するの難しそうでしたけど、
このね、リオさんの、
うん、
社長さんになるのかな、社長さんがね、
うん、
あの、もともとあれなんだって、その料理人の方 で、
うんうんうん、
で自分のお店でこの燻製醤油を使った料理とかをいろいろ出して、
うん、
で今もこの燻製醤油結構大変なんだって、このね、あの、うん、燻製をこの例えばさ、鶏肉とかさ、
うん、
魚とか、それこそあの何、サーモンとか燻製するのってよく、ね、
うんうん、
あるじゃん、
うん、
これね、そんなに大変じゃないんだ、
へ
ー、だけどこう液体を、醤油みたいに液体に燻製するのってすごい難しいんだって、
うん、
で、
そんな感じした、
そうで、すっごい苦労して、
うん、
この製法を編み出して、
うん、
まあ、売ってるんだけど、
うんうん、
なんかね、これね、話聞いてるとね、特許って特にこういった食べ物、
うん、
食品関係って、
うん、
特許取っても、
うん、
製法、その作り方の特許だから、
うん、
ちょっと作り方をアレンジしちゃえば、
うん、
その特許をすり抜けられるんだ、
ああ、そうなんだ。
むしろ特許を取るってことは、その製法を公に公開するってことだから、
うん、
これをちょっとアレンジした作り方をしちゃえば、
うんうん、
似たようなものは作れちゃうんだって。
へえ。
だから結構ね、あの、燻製醤油って調べていろいろ出てるんだけど、うん、
あらあら、
だけど本物、
うん、
本物はこれだから。本物はこのカズサス、これカズサスモークって言いにくいからちょっと変えない、これカズサスモークの、ね、
うん、
燻製醤油がもう本物だ。
へ
え、ね、これ僕ね、その木更津でも結構話題になってたから買いに行ったのよ、
うん、
家で食べた、
うん、
ね、いろいろつけたり、いろいろ料理使ったりして食べた、まあ、うん、うまいわ。
そうか、何でもいける系ですか。
あのね、基本、うん、基本大前提としてスモークして美味しいって思えるようなものは美味しい、うん、まず
チーズとか、
チーズに、うん、チーズにかけても美味しい、あとは
ソーセージ、
そう、あとはあの、それこそあの、あれだよ、サーモンのお刺身とかも当然美味しい、
うん、あ、お刺身か。
あとね、結構勧めてるのが、
うん、
ね、リオさんで勧めてるのがね、うん、
生
牡蠣、生
牡蠣、へえ、うん、いや、食べてみたいね。
あとね、卵かけご飯に、
うん、
これを醤油、
絶対美味しい、
これに醤油に、
シンプルだから美味しいと思う、ね、
あとはなんかちょっと、
うん、
そういうこと、なんだろう、生牡蠣じゃなくても焼き牡蠣でも多分美味しいと思うんだよ。
あ、焼き牡蠣がいいな、ね。
でね、このリオさんってもすごくてね、
うん、
醤油だけじゃないんだよ。
ん？だけじゃない、ね？
燻製オリーブオイルっていうのを作ってる。
ほー。
でね、このね、
うん、
醤油よりも、
うん、
燻製オリーブオイルの方が燻製にするのって難しいんだ。
でもな、待って、オリーブオイル自体が結構匂いきついじゃないですか。燻製したらどうなんねんやろ。
これ僕、うん、燻製の醤油と燻製オリーブオイル両方使ってみたんだけど、
うんうん、両方買ったんですね。
両方買った。
おお、
両方買って使ってみたんだけど、うんうん、オリーブオイルの方が、
うん、
燻製は強いかな。より強い気がした。だからね、本当にこれ紹介してるの、例えば生牡蠣とかは、
うん、
醤油もいいと思うけど、オリーブオイル、燻製オリーブオイルかけるとすげえ美味しいんだって。
なんかそれでアヒージョとか作ったらなんか、
あ、絶対うまいよ。
ね、
超うまいよ。
いいね。
だちょっと例えばチャーハン作るときにちょっと使ってみたり、う
んうん、いいかもしれない、ね、
パスタとかあとお肉焼くときにちょっと使ったり。
まだある、
ね、カズサスモークさんはそれだけで終わらない。
はい、何でしょう。
燻製マヨっていうのがあってね。
マヨネーズ、
マヨネーズ、燻製マヨネーズがあってね、
食べたい。
でこれが、
うんうん、
燻製マヨネーズって実は、
うん、
他でもまたある、真似して作ってるところがあるのよ。
なんと。
だけど、うん、僕はやっぱりこっちのが絶対うまいと思う、う
ん、
なぜならね、うん、でこう大きな違いはね、要は、
うん、
他は要はマヨネーズは作れるじゃん。でマヨネーズは黄身と卵の黄身と、
うん、
あと要は油、
うん、
オイルを使うわけじゃん、
うんうん、
混ぜるわけじゃん、
うん、
で他はね、ここにっていう燻製のなんか他、うん、なんか燻製他にもっこ混ぜんだよ、燻製の元みたいな、
うんうん、
で作るっぽいんだよ。だけどこのカズサスモークさんは結局、
うん、
このオイルに燻製ができるって技術を持ってるから、
うん、
この原材料の、
うん、
オイル自体に燻製をさせちゃうから、
うん、
原材料がもう燻製なのよ。だこれで作ったマヨネーズがうまいの。
マヨ欲しい。あ、マヨと醤油欲しいな。
ね、ちょっといいでしょ、うん、これ。
通販ありますか？
通販がね、これがございますよ。
お、ちょっと調べよう。
これ普通にね、アマゾンで売ってるんだって。
うん、アマゾンで売ってるんだ。
アマゾンで売ってて、
うん、
普通にね、カズサスモークとか、
うん、
燻製醤油とかって検索すると、うん、アマゾンで検索すると出てくる。で一応リンクも貼っときます、
う
ん、リンクも貼っときますんで、そこから飛んでもらえると、
うんうん、
みんなが幸せになれますんでね。
なれますね、
はい、よろしく。あの、
その醤油とマヨネーズ合わせるの美味しそう。
本当に冗談抜きで一度、うん、卵かけご飯はやってもらいたい。
わ、うん、かりました。
超うまい。
超食べたい。
あのね、で僕ね、うんうん、実はね、
うん、
実はこのちょっとこの買いに行った時に、
うん、
もう通販しないでってお願いしたの、実はね。
え、なんでですか？
リオさんにね、
うん、
通販はしないでほしいなって本音を言っちゃうと、
うん、
っていうのが、結局この、うん、これ本当美味しいから、
うん、
これ買うには、
うん、
木更津に来ないと買えないっていう状況に、
プレミア感、
そうしてほしいの、うん、でそうすると、うん、うんうん、やっぱりこの商品自体の価値もやっぱり上がるし、
うん、
木更津に来るきっかけにもなるじゃん。
なるなる。
なあ、あれ買いに木更津行こうか、じゃあ木更津いろいろ他にもあるから、うん、じゃあ他も寄ろうかってなるじゃん。
うん、なるなる、
ね、だからすごくね、本当はそうなんだけど、でもやっぱりね、商売として考えると全国でね、うん、どこででも買えた方がいいんだろうね、きっとね。
ねえ、
ね、しよう、これ
なんかあれじゃないですか、人気が出て、うん、なんか定着したなと思ったらなんかプレミア出したらいいんじゃないですか。
あ、ね、あ、あのね、なんだっけな、えーとね、あれが通販で買えない、
うん、
今日実は、ま、買ってきたんだけど、
うん、
燻製バルサミコスってのがあってね。
へ
これは、ま、ネットでは買えないらしい、うん、木更津来ないと買えないらしい。
え、木更津の駅周辺ですか？
駅周辺ではない。
ではない。
ではない。ではないです。車がないとちょっと行きにくいかな。
そっか。
はい。いうことで、もうこれね、
うん、
本当におすすめ。で、うん、他いろいろ出てるけど、
うん、
本物これだから。
はい。株式会社リオさんね。
リオさん。
で、スモーク、
そうで、ずっと株式会社リオさんって言ってるんだけど、
うん、
ね、リオってね、LIO って書くのね。
LIO。
LIO。はい、LIO、うん、逆から読むと
?01L。
おい、なんで数字にしちゃった今。
リオ、LIOOIL?
はい。OIL なん
だ。オイル？
そう。
何？オイル？
オイル。
油？
要は、うん、その何？オイ、これだ、オリーブオイルに燻製するのって、
うん、
もう本当難しいんだって一番。
うんうんうん。
これができてるっていう、要はここを一番売りにしたい。要は醤油とか、ま、結構真似され始めちゃってるから、ここを売りにしたいっていうのがあるみたいで。
うん
そういう意味も含めてなんかオイルを逆からこの書いてリオっていう会社にしたんだって。
なるほど、
ね、もう聞いてきた話をそのまま喋ってますけど、だいぶ違う、間違ってるよって言われそうなところもありますけど、ただ一つ間違いないのは、美味しいよ。
え、あ、美味しいのね。
超美味しい、
美味しいと思う。
美味しい、もう本当に。
え、開発者の人がいらっしゃったんですか？
ね、僕が話聞いたのは、うん、その、うん、作ってるその社長さんの奥さんに当たる人なのかな。
あ、奥さん。
奥さんかな。違ったらごめんなさい。多分奥さん。これちょっと、
うん、
興味示してもらえた？ね。
欲しい。あとは気になるのは値段かな。
値段はね、うん、ネットだといくらだろう。じゃあ、あれしますね。ちょっとアマゾンでの今の価格。
うん、
醤油が1本、
うん、
またこれがおしゃれなね、四角い瓶、角瓶に入ってるんだ、これが。100ミリリットル。
で、
ちょっとね、やっぱりね、お高い。うん、高め
の、まあね、仕方がないですよね。
1080円。
1080円。
税込み。
1000円消費税、
うん。
税込み。
はい。
ほー、100ミリ。
そう。で、オリーブオイルも、
うん、
同じ金額だったかな。
100ミリ、100じゃない、1080円。
そう。
へ
ー。でね、オリーブオイルと醤油とマヨネーズ。うんうん、
あ、そうそう、マヨネーズ。
この3つがセットになってるやつが、
あ、セットあるんだ。
はい。2855円。
あ、そっちの方がお得。
なのかな？よくわからない、
うん。
計算ができないからわからない。
うん。
です。
です。それがいいな、3個セット。
はい。でね、これね、Amazon で検索で似たようなのがね、
うん、
いっぱい出てくるんだよ、これ。なんかね、またこの、
そうなんだ、
なんかね、他のメーカーのやつもね、ちょっと角瓶にあえてしてたりするんで。
うん。
美味しいのは、これだから、
うん。
間違えずに買った方がいいですよ。 ね、
これ3個ってなんか選べないのかな。
何をどういうことどういうこと
え、ちょっと私オリーブオイル苦手なので。
ああそれはあのほら普通にあれですよ、マヨネーズと醤油だけでも買えるし、
うん、いやいや3個セットだと安くなるじゃないですか。
これ安いのかな。
え、安くないの。
わかんない。だって1159円を1159円を足すといくら。
え、1159?
うん、マヨネーズがね1159円って単品で。
あ、マヨ高いんだ。
そうそう、
マヨと1080円足す1080円。
あ、でも安いのか。
16、だって普通に1000円みんな超えてるから3000円超えるはずじゃないですか。
本当だ、なんでだろうね。
うん、
まあ、調べて、
はい、
アマゾンでよく調べて、
はい、アマゾン行きます。
リンク貼っときますんでね、
はい、みんな踏んで ね
踏んでくれるとね、僕らも幸せだし、
うん、うんうん、みんな幸せ。みんな木更津に行ったらいいよ。
そうだよ、木更津に買いに来るといいよ。
うん、
うん、最高最高。
竹内さんが迎えに来てくれるかもしれないよ。
ほら、木更津ケーブルテレビ、地元のケーブルテレビの番組でもこれ紹介しててね、
うん、あ、やってたんですか。
そう、紹介しててそこでやってたのが、
うんうん、
あのね、このマヨネーズとか、うん、オリーブオイルとか、うん、醤油とかを持って、うん、またね、地元に、うん、あの、うん、牡蠣をその場で焼いて食べられるっていうお店があるの、うん、別にね、港の方に、ね、
はいはいはいはいはい。
で多分ね、畑中さんがこの間木更津来た時に前通った、
うんうん、
赤い橋の近く、ね、
うん、赤い橋の近く行く途中にありますよね。
そうそう、あそこって、うん、あの、うんうん、かき小屋みたいなのあるんだけど、
うんうんうん、
そこって調味料持ち込んでもいいんだよ。
バッチリじゃないですか。
買ってそこでかき食ったらうまい。それやってた、ね、あのケーブルテレビでやってた、すげえうまそうだった、
うんうん、へえ、はい、次みんな夏休みに行ったらいいよ。
でもね、みんな来るといいと思うよ、
ね、うん、ね、
ということで、まあ、よかったら、
うん、
1回試してみてもらえる、
うん、ね、お試しあれ、
はい、いうことでございまして、
はい、
今週ね、もっといろいろお話ししたいことがありまして、
うん、はいはい、
じゃあちょっとあの話を一応触れときます。
一応ですか。
一応触れとかなきゃいけない話題が、はい、
なんだろう、
アメリカンフットボールの話をしとかなければいけないかなと。
はい、アメリカンフットボール、
日大の選手が、うん、なんか危険なプレイをして、
うん、
怪我させてしまった
っていう、うん、監督のせいだって言うんですよね。
関西学院大学の選手を怪我させてしまった。
うん、
僕ね、アメリカンフットボール自体のね、ルールをいまいちよく分かってないんで、うん、あれなんだけど、なんか、うん、クォーターバックがボールを投げてから、
うん、
投げ終わってから約2秒後。
ね、2秒後。
2秒後。だから、もう、うん、ほら、選手たちはここで、要は、1点入ったんだから知んないけどさ、うん、ここで一区切りだなって言って、もう気が抜けた時よ。
うん、
映像とか見ててもなんかもうその何、怪我させられちゃった選手ももう歩いてる時よ、
うん、
投げた後だからね、うんうん、でそこに後ろから日大の選手が、
うん、
もうみんなもう終わった空気なのに、一旦終わった空気なのにタックルして怪我させちゃったっていう、これが、まあ、反則以上にも問題なんじゃないのと。いうので、もうほぼほぼ毎日のようにテレビで、
うん、
この話題ばっかりやってて、
うん、やってるのは知ってます。
でその関西の方の大学は記者会見したんで、うん、
へ
ー、これで、うん、日大の方は記者会見をしてないんだよね、
うん、
これでだけどなんか取材には答えてたりしてるみたいで、まあ、この後またするみたいなんだよね、記者会見とかするらしいんだけど、
うんうんうん、
取材に答えてて、ね、それがねもうびっくりしちゃうよ。あのね、日大の方のね、うん、広報担当の人が言うにはね、
うん、 はい、
当然ですけれども監督やコーチがああいったプレーを指示した事実はありませんし、
うん
うん、それはありえませんと、ね、で、はい、そう断言した上で、
うん、
で該当の選手が怪我させてしまった選手が故意に、うん、悪質なタックルをした事実もないと知っていると。であくまでプレーは瞬間的なものですのでこちらとしては今回の件は、偶発的なアクシデントだったと認識しておりますなんていうことを言ってるんだって。
へ
え。でね、
うん、
僕が言いたいのは、
うん、
一つだけですよ、
ね、何でしょう。
この広報の人が言ってるのが本当に事実だとしたら、
うん、
監督もそんな指示はしてない、コーチも当然してないね、
うん、
で、この選手が故意にこんな悪質なタックルを故意にはしてないよって言うんであれば、
うんうん、
本当にそうなんであればこの怪我をさせてしまった選手は、
うん、
もうねやめた方がいいね、
うん、
向いてない
空気読めないってこと。
だってさ、もう完全にさ、もうここで、うん、誰もがここでもうこれ以上何してももう、ね、点が入ったんだから一段落くんついてる、
うんう
ん、みんなもう気が抜けてる、誰もがその状態もう見るとそうなんだよね、うん、ビデオ見るとね、
うん、
その状態で本人だけまだプレーが続いてて、うん、あいつにタックルしないとって本気に思ってたんだったら、
うん、
あいつにタックルすることで何かこの試合がこの逆転するんだとかって本気で思ってたんだったら、
うんうんうん、
周りが見えてなさすぎでしょ。
うん、確かに
状況全然把握できてないわけじゃん、
うん、
向いてないよね、
うん、
スポーツに向いてない、こういう団体競技に全く向いてない。
うん、確かにそうかも。
そうだからもう即刻やめるべきだと思うよ。
へー。
だけど実際は
でも本人の主張もあるじゃないですか、
うん、でも実際はそんなことはないとは僕は思ってる。やっぱそういう空気ができてたんだろうね。一部ではその監督が、
うん、
なんかこの選手に対して、
うん、
あいつをなんか次の試合で壊さないとうんぬんって指示をしてたっていう話も一部で出てるし、
うんうん、ちなみにね、その怪我させたって言ってどんな怪我したんでしょうね。
なんかね、
うん、
今後試合ができないっていうレベルではないみたいなんだけど、
うんうんうんう
ん、なんか結構なあれみたいよ、なんか骨髄がなんかうんぬん感じ、なんかそんな映像出てた気がする。よくわかんない、そこの辺は、
うん、
でもなんか、うん、きちっと、
うん、
全治何週間って言ったかな、4週間とかさ、なんか、その辺なんか、
でも1ヶ月も動けなくなったら結構ね、うん、体が余りそうですよね。
全く選手生命が絶たれるとかっていうレベルではないみたいなんで、うん、まあ良かったは良かったけど、
うん、
これは僕はもう完全に、
うん、
あれだよね、もう、なんだろう、犯罪行為に近いというか障害を、
うん
なんか、うんうんうん、反則を超えた障害な気がするだよね。
ね。
ね。
際どいですね。
だから本当に、だからもう、だからそれも分かってるから故意ではないよって言うしかないんだろう。
そっか。
難しい、
うん。
難しいとは思うけど。まあ、まあね。
なんかスポーツってそういうなんか危険なやつとかあるじゃないですか。うん、危険なのはやりたくないな。
ね、なんかほらサッカー、僕も本当ににわかサッカーファンでさ、
うん、
なんか本当にワールドカップの時とかしか見ないけどさ、
うんうん、
ああいうの見ててもさ、
うん、
なんかちょっとわざとやってんじゃね、うん、っていう。
ね、なんか海外の選手とかすごいなんか、
ね、なんかね、あれ
体の当たりが強い感じがする。
なんかね、見てて楽しくないなと思う。
うん、
ね、
うん、競技なんでしょうね、
まあ、ね、まあ、それも含めてなんでしょうね、
なんでしょうね。
駆け引き があるんでしょうね、いろいろね、よくわからない、まあ、それはもうやってる人たちにしかわからない部分もあるんでしょう、きっとね。これ以上は話すと、はい、なんか危険な気がするからやめとこう。
はい、はい、次行きましょう。
今週あとね、あのね、うん、山手線、山手線、今どっちなの、山手線、山手線、
山手じゃないんですか、
山手になったの、
わかんない、わかんない、
なんか僕子供の頃山手線だった気がする。
山手じゃないんですか、
じゃあ子供の頃山手線だったから、
うん、
まあいいや、わかんない、うん、山手線でね、なんか、うん、ほら防犯カメラが車内につくようになるらしい。
ああ、はいはい。
で、1車両に4台カメラが、
うん、
でつくんだって。
へえ。
これってほら、僕はほら電車で通勤とかしてないから、
うん、
あんま関係ないっちゃ関係ないんだけど、うん、これってその女性目線で言うと、うん、これ歓迎、うん、畑中さん的には。
なんか今なんか聞いて思ったのが、なんかなんだろう、うかうかメール開けられないなみたいな。
おお。そこまでは見ないだろうけど。
いや、わかんないですよ。今なんかすごいじゃないですか。解像度っていうんですか。だからズームとかしたらメールも読まれるんちゃうかなみたいなことをちょっと思った。
1車両に4台で。
うん、
一応資格がないようになるんだって、
うん、へえ、4台で資格なくできるんだ、うん、
で畑中さんあれだよ、うん、あの防犯カメラにメールがうんぬんって気にしてるんだったら、
うんうん、
多分周りの人は山ほど見てるよあなたのメールを、うん、
まあね、
うん、山ほど見てると思うよ。
そっか、
あの、はい、これって僕ね、
うん、
こうやってやっぱり、まあ、車両に防犯カメラ、これはちょっとやりすぎだっていう声があったり、
うん、
いろいろあると思う、考え方あると思うんだけど、僕は単純に、
うん、
いいなと思ってて、
うん、
で前にもちょっと話した女性専用車両、
うんうんうん、
それもそうだし、この、ね、車内の防犯カメラっていうのもそうなんだけど、
うん、
これ男にとっては
うん、
この女性専用車両もこの防犯カメラの設置もありがたいって絶対思うと思う、みんな。だってさ、
うん、
あの男の人が例えば満員電車とかで、
うん、
やっぱり何痴漢を疑われて冤罪って山ほどあって、うんうんうん、それをならないように、だから仮にこれが、うん、あの疑われただけでも、
うん、
もう警察行っちゃえば完全にもう認めないと大変なことになっちゃう、もっと面倒くさいことになっちゃうから、
うんうん、
やってなくても認めるみたいな話ってよくあるじゃん、
うん、あるある。
でもそれで認めちゃったらやっぱり会社に対してそれがバレたら、
うん、
もう下手したらクビだよね、うんうん、
ねえ、
それが冤罪だろうがなんだろうが、
うん、
下手をしたらね、で、うん、それが要は劇的に減るわけじゃん、
うん、
だって証拠が残るわけだから、
うん、
触ってなきゃ触ってないっていう、両手上げてましたとか、証拠が今までないから結局裁判で勝てない可能性が高いから、なんかもう折れるしかないよねってなる、
うんうん、
これってだ女性専用車両も結局そういうことを減らす一つのね方法なわけだと思うんだよ。これをだから
減ったのかな、
いや絶対減ってると思うよ、う
ん、あでもね、その満員電車でね、うん、カメラついてたとして頭しか映らへんのんちゃうんかなとか思うんですけど、どうなんですかね。
うーん、
でそれで両手こう手上げてるって言うんだったら分かりやすいと思いますけど、そうそうそう、
手がここのここにあるじゃんって、ここの位置にこの人がいて、うん、この人がいるじゃんって、どう考えても触れないじゃんっていう証拠にはなるんじゃない、
うん
うん、
まあまあまあ、
あとはもう本
当に、ね、でもこうやって気ぃつけてる人はなんかそんなんやらなさそうですよ。
まああとは本当に普通にね、その、
うんうん、
本当に一般的な防犯カメラ的に、
う
誰か逃走犯がここのカメラ映ってた、ここの電車乗ったとか、そういうのに使えるんだろうと、使うんだろうけど、あ、もうもっとガンガンもう防犯カメラつけりゃいいさ全部。なんかさ、なんかね、僕ね、将来的に、なんかね、ほら、ドライブレコーダーみたいなやつをさ、飛行機のさ、フライトレコーダーみたいなのあるじゃん。
はいはいはい。
ブラックボックスになってるような。ね。
うん、
ああいうのって、将来的に、なんか、人間に全部、そういうのってついてくんじゃないかなって気がするの。
え、どういうこと？一人一台？
一人一台。だから、自分が見た絵、どこでどういう犯罪に巻き込まれるかわからないし、それが何の役に立つかわからないから、全部記憶しとく、自分の見てるこの映像と、音と、あと自分自身の、その、なんだろうな、その体のそれこそ血圧から脈拍から全部が何かにずっと記録し続けられて、
へえ、なんかすごい世界だな。
なんかそういうのが最終的になるような、でこの人はどこどこでなんか事故で亡くなってしまったけど、最後こんなこと言ってたとかさ、そういうのも全部記録で残ってて、
遺言
みたいな感じになった
り、
なんかそういう時代にもうすぐなりそうな気しない？
いや全然考えたことない。
なんか、だってみんな結局さ、ドライブレコーダーって今ほとんどの車ついてるじゃん。
なんかその影響でなんかいろいろ仕事が増えて大変。
あ、そうなの。仕事が増える、ドライブレコーダーが増えると仕事が増える。ドライブレコーダーを一台一台丁寧に作ってる仕事なの？
そうそう。違う。なんか私有車に乗ってる人もドライブレコーダーをつけなさいっていうのがこう指示が来て、なんかついたかついけてないかのこうチェックをしていかないといけなくって、でなんかそれもなんか基準があって、これ以上のものをつけなさいみたいな、なんかね、そういうのをチェックをしないといけないっていう仕事が
増える。そんな自由じゃんね、ほっとけよって思っちゃう。
なんか去年
ついてないと仕事じゃ使っちゃダメよってことなんだね。
そう
そういうことね。
まあ
しょうがない。でも結局さ、あれだってさ、本来だったらさ、嫌じゃん。例えばどこを走って、どこ行ってとか全部乗って、車内で何喋っててとかで全部の常に記録されてるわけじゃん。
そう
俺だってあれって意外とみんなさ抵抗なく普通につけてるじゃん。結局本来だったらプライバシーだとかってもっと言われてもいいぐらいなのに、意外とみんな抵抗なくドライブレコーダーつけてんなとか、意外とね、あの面白いのはあれ、車内で喋ってる音声と、要は車から見た映像が全部残るわけじゃん。車の前の走ってる前面の映像と車内で喋ってる音声がずっと残り続けるわけだよ、メモリがなくなるまでね。
あれでもなんか15分単位でこうなんかあれじゃないですか、上書きされるとかじゃないですか。
あれだ、結局容量だよ、メモリー次第で。僕がつけてるのは設定で何かちょっと、急ブレーキとかかけた時だけ録画を残すっていうパターンと、常にずっと録画し続けてて、で、容量がいっぱいになったらケツからまた消えてくみたいな、上書きされていくみたいな感じのやつと、なんか選べるんだけど。
へ
え。僕ね、意外と
そのなんか急ブレーキ踏んだ時からとかって遅いですよね、きっとね。
あ、だから常に録画してて、急ブレーキ踏んだ時にその前から何秒分だけ残しとくっていう、 消さないっていう選択で、
ほうほうほうほうほうほう、
そういうことそういうこと。
じゃあ録画は録画なんですね。
そうそうそうそう。だずっと録画はしてるんだ、ライブレコード。それを残し続けるか、重要なとこだけ残しとくかっていう差だから。
うん、
で、あれって僕ね、うん、実際やってないんだけど、
うん、
ほら家族旅行行くじゃん。車で家族旅行行くじゃん。
うん、
で、車で行った時の、うん、行って帰ってきた時の、そのドライブレコーダーの音声と映像って、
うん、
なんかね、この家族旅行の一番の思い出になるような気がするのね。
ああ。
そういう使い方してる人っていない
の？ですね。
だって、車で走ったところが全部残って、映像残って、車内で喋った、
うんうん、
あそこ綺麗だよね、あれが見えるよとかって全部会話が残ってるわけじゃん、うん、
へ
え。これ毎回行くどっか行った時に、あ、これ今全部録音されて、うん、録画されてんだよな、これコピーして残しとこうかなって毎回思うんだけど、めんどくさくてやってないんだけどさ、
う
ん、
やりましょうよ
で、またそれ見る時間もないしね、うん、実際ね。
まあ確かに、あ、ね、でもあれじゃないですか、お子さんが大きくなってから見るんじゃないですか、こんな時がやってんだよみたいな感じで、
ねね、でもほら問題なのはほら家族は全く映ってないからね、
うん、
映像。
そうそうなんですよ ね、うん、
思い、いろんな使い方ができるかなと思う、
うん、
いうことで、
はい、いうことで、
はい、いいお時間になってまいりましたので、
あ、本当、あ、はい、今日ちょっと始まりの時間を見てませんでした。今日も
ね、
ま、
最近ね、リスナーさんからもね、
うん、
そんなプロジェクトのこの内側のメンバーからもね、うん、最近この番組長えよっていう、う
ん、なんか言われてましたね、
言われてますね早めに、切り上げたいと思います、う
ん、はい、
ということで、エンディングいきたいと思います。
はい、
はい、いうことでございまして、
はい、
ですね、
うん、
今週もたくさんお便りをいただいておりますので、いくつかご紹介していきたいなと、はい、このように思う次第でございますが、
はい、
たけしんさんからいただきました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
竹内さん、畑中さん、どうもです。やはり竹内さんはそんな一途だる的な、これ僕が前にやってた、IT 系のポッドキャスト番組なんですけど、そんなイットダル的な、はい、ガジェットの話題の時すごく生き生きされている、いるような気がします。それではっていただきました、
うん、
はい、
確かに、
そんな竹内さん、
うん、
スマホを買い替えました。
そうなんですか。
おりょうにょ、今までは、うん、iPhone じゃない、 iPhone じゃない、 iPhone はもう使ってない僕。
そうですよね。Android。
Android の方の Zenfone 3のデラックスっていう。
あ、まだ使ってたんですね、Zenfone 3。
Zenfone 3デラックス 5.5 インチ、
うん、
すごく安く買えたやつね。これを、まだ使って、まだ現役で普通に使えるんだよ、これまだまだね。
うんうんうん、
使えるんだけど、
けども
今ね、
うん、
これを僕が買ってからその後、うん、Zenfone 4っていうのが出て、
ほうほうほう、
今年は、それが去年です。Zenfone 4が出たの、去年です。
うん、
で、
うんうん、
今年は Zenfone 5っていうのが出て。
へー。で、バージョン上がりました。
この Zenfone 5というやつを、買いました、
うん。買いました。どう変わったの？
画面が大きくなりました。
お
ー。
うん、
すごく見た目がね、
うん、
iPhone X に近い。
へえ、あ、じゃあもう全面。
ほぼ全面。で、上の、上の画面の上のところだけ、カメラとかスピーカーがあるところだけ、ちょっとこの液晶がこうやって削れてる感じ。本当に iPhone X と似たような感じで。
うん、 で寄せてきましたか。
ね、顔認証。で、ほら、あれができるでしょ、認証ができるでしょ、iPhone X で、うん。これもできるのは顔認証、顔を向けただけで、使えるようになるんだけど、この顔認証っていまいち不評だったりするじゃない。うん、
ね、マスクがダメとか、ね。
マスクしてると使えない、だから花粉症の人とか、
うんうん、
ね、あの、ほら、YouTuber で外出るときマスクしてるような
人とか ね、
人とかはこれ使いにくいっていう、
うん、
だけどこのね Zenfone 5ってね、うん、顔認証もできるんだけど、
うん、
画面の裏側、本体の裏側にはちゃんと指紋認証もついてるんで、
へー、裏側なんだ。
そう、裏側に指紋認証ついてるんで、うん、顔認証でも指紋認証でもいける。
あ、両方 OK。
だちょっとだ、それこそマスクしてる時とか、
うん、
要はちょっと 寝てる時、ちょっとが周りが暗い時は、ちょっと顔認証しづらいなっていう時は指紋認証できるし、
うん、
逆にほら冬場手袋してて指紋認証できないっていう時は顔認証で、
うん、
だからこれが一番いいよね。
うん、あれ iPhone X は顔だけですか。
顔認証だけなのよ。
おー、さすが新しい。
そう。
Zenfone 5。
でね、Zenfone 5これね、なんか AI をやたらと押してて。
うん。へ、う、ぇ、
ん、いろんなところ、なんかいろんなところに AI で便利に作られてて。例えば、充電。
うん
うん
うん、
充電しててバッテリーって、例えば 0% の状態でずっと置いてたり、100% の状態ずっと充電し続けたりするとバッテリーの、何、寿命が短くなるなんてよく言われるでしょ。
うん、
でこれって例えば夜寝る前に充電始めましたと、
うんうんうんうん、
したら、まあ、最初はずっと、うん、充電しちゃうんだって。だけど、うんうん、少しずつ学習していって、
うん、
このユーザーは何時ぐらいに毎朝起きるぞとか、
そこまで分かるんだ。分
かってくると、今度こいつ何をし始めるかっていうと、
ほうほう、
充電をゆっくりしていって、
そんなゆっくりとかできるんですか。
80% ぐらいで止めるんだって、充電するので、でずっと充電して、あ、こいつそろそろ起きるなっていうと、そっからまた 100% までの充電が始まるんだって、うん、
へえ。でもなんかそしたら、なんかそのパターンが違うことをしようとしたときに、なんか、
でそれでもほら 80% は必ず充電はされてるから、
うん、
まあ、で、そういう時は自分がいつ、明日は早起きだなと思ったら、そのパターンで充電するのをやめれ、うん、AI の充電を切ることも当然できる。
あ、そこは設定ができるんですね。
できるし、逆になんか、
うん、
毎朝7時に起きるんだよって言ったら、そうやって自ら設定することもできる。
ほ
ー、バッテリーの寿命をできるだけ長くするような工夫があったり、
うん、
でカメラもね、すごい頭良くてね、うん、ちゃんと最近話題のレンズが2つですよ。
パノラマができるんです。
あ、なんかね、そのね、
360？
なんかね、よくわかんない。広角レンズのやつと普通のと
2
つついてる、なんかね。で、まあ、これで、まあ、いろいろ撮れるんだけど、それだけじゃなくて、今、映そうとしているのが、人なのか、花なのか、海なのか、山なのか、空なのか、勝手にこいつが認識して、それに合わせた色をね、勝手に作る。
へ
ぇー。最適な色を作るんだって。で、さらには、その使えば使うほど、このユーザーはこの色合いが好みなんだっていうのを学習していって、
うん、
だんだんだんだんその自分の好みの写真に補正していってくれるように、
うん、
どんどん温める。
なんか複雑。
いや、だからそれを全部自動でやってくれるから、むしろ複雑じゃないのよ。
あ、じゃあ、なんか変えられたことも気づかないぐらいな。
そうそうそうそう。それを裏で勝手にやってくれてるから、
うん、
複雑ではない。だから、むしろ、
違う違う違う、私が複雑って言ったのは心境が複雑っていう意味。
ああ、どういうこと？
え、なんか、うん、なんかわかんないけど、なんか AI に作られていくような、
あ、
なんていうのかな、なんだろうな、うん、
そういうこと？
うん、なんかなんだろううまく言えないけど、まあまあどうかわかんないですけどね、うん、ね、ちょっと思っただけなので、
なんかね、もうその AI をすごく、うん、重視したスマホで、うん、
へ
え、いい感じみたいよ。まだね、
あれ、まだ持ってないんですか？
まだね、今ね手元にあるけど、
うんうん、
ちゃんと使えてないの。
おお、
なぜなら、
なぜなら
今日来たばっかりだから、今日発売の、今日
ね、すごい、
今日ね5月18日に今収録してるんだけど、うん、
はい、
今日発売なの。
さすが早いね。すごいね。
これは久々にちょっと欲しいなって思って買っちゃった。
うん、
カメラ AI でしょ。で、あとなんだっけな、うん、ね、充電感。あとね、うん、その CPU、
うん、
ね、そのスマホのその頭脳の部分ですよ、
うんうんうんうん。
これを常にフルで動かしてるとバッテリー早く。なくなっちゃうじゃん、
うん、
だからちゃんとこれも今はパワー出した方がいいとか、うん、今は出さない方がいいっていうのをちゃんと AI
考えてくれるんだ。
やってくれたりね、
賢い ね。
でさっきバッテリーの話したでしょ。あと AI、うん、なんかねすげえいろんなことを AI で、これあのね、これがねまたね、うん、これ AI とまた違うんだけど、うん、普通スマホってさ、
うん、
そうだな、縦にスマホ持った時に下にスピーカーがあってさ、
うんうんうん、
そっからしか出ないじゃん。
出ない出ない、
ステレオで聞けないじゃん。
え、ああそういうことか。
そう、モノラルじゃん、
うん、
こいつね、
うん、
ちゃんとねステレオで出るんだよ、右と左から。
へえ、
どうやってるかっていうと、
うん、
その画面、うんと、スマホ縦にした時に下側には、まあ、普通の着信音とか音楽が鳴るためのスピーカーがあるじゃん、
うんうんうん、
で上側、反対側には、
うん、
電話をする時のスピーカーってあるわけじゃん。
あるある。
でこの2つのスピーカーを使って、
うん、
だけどスピーカーでそのバランス、音のバランス向きも違えば、
うん、
なんか音のやっぱりデカでも若干で、これをうまいこと調整してステレオでちゃんと右と左から、
うん、出せるんだ。
出せるんだって。
まあ
なんか擬似的な感じで、
うん
うん
うん、じゃあスマホで映画見ても面白いかもしれませんね。
面白いかもしれませんね。画面も大きいしね。
うん、
ね、でこれほら、横長というか縦長なのね。だからそれこそ映画を見るには比率的にはちょうどいいの、
うん、
まあ、普通は横が黒くなっちゃったり上下が黒くなっちゃったりするじゃん、映画見ると
さ、うんうんうん、するする、
そういうのがなかったです。
は
あ、すごい。なんかね、いろいろ、なんかもっともっといろいろ AI、ここが AI だ、いろいろ書いてあったけどね、うん、もう覚えてない。
へえ、うん、気になるお値段は？
これいくらだったかな？税抜きで52,800円。
わあ、安い。
安いよね。
安い。だって iPhone7 で10万とかですよ。
まあ iPhone が高すぎんだけどね。
そう、高い。
で、これが、うん、これが今 iPhone5、iPhone、Zenfone5 っていうのが今、
うん、
これ今日出たやつで、
うんうん、
6月にはね、Zenfone5Z っていうのが出てね。
なんだそりゃ。
これは今度 CPU が中のこの頭脳の部分が、
うんうんうん、
今出てる、いろんな CPU の中で、まあ、一番いいやつが乗っかって、
うん、
でメモリーもこれ 64GB なんだけど、これも倍の 128GB 乗ってたりするんだけど、これがね出る、
うん、
あとの見た目とかは
少なくないですか？
ん？ 128。
うん、あ、違う、今持ってるやつ、
あ、64。
うん、
これね、知ってる？ iPhone ってあの、うん、メモリーさせないけど、
SD カード入れるのか、
うん、アンドロイドってメモリーさせるんだよ。
そっか。
そうなんだ。 で、
うん、すい
ませんね。ね、うん、Zen45Z が6月に出るんだけど、
うん、
これがね、またね、値段が安いのよ。う
ん、へぇ、いくらですか？
69,800 円だったかな。
うん。
めっちゃいい CPU 乗ってんだよ。
うん、
一番いい CPU が乗ってる。これはそうでもなかったんだね。
いやー、なんかそしたら5がいいな。
あ、でね、
うん、
こいつ、着信音。
うんうん、
着信音も AI 搭載で、
うん、
今いる場所が静かな場所なのか、
うん、
ざわざわした場所なのかっていうのを判断して、
うん、どうやって判断するの？
常にだからあれでしょ、マイクで拾ってるんだよ。
拾ってるんだ。
で静かな場所だったら、
うん、
着信音を静かに鳴らす、
うん、
で外とかでざわざわしてたらマックスの着信音、うん、音量で
マックス
の音量で、
ああマックスね、
そうマックスってあれだよ、あのスーパーモンキーズの方じゃないよ、うん、いいですいいです、
誰も思いません、
はい、あのさ、この間さ嫁さんと話してたんだけどさ、
うん、
安室奈美恵とさスーパーモンキーズってさ、
うん、
デビューした時にさ、
うん、
あの5人でさ、
うん、ね、
で真ん中に安室奈美恵がいたじゃん。
ああそうなんだ。
そうでスーパーモンキーズでマックスの4人が、うん、まあ、横だか後ろだかにいたんで、ね、
うんうんうん、最初みんな一緒でしたよね。
そうで安室奈美恵とスーパーモンキーズだったんだよ、うん、
そうですよね、自らなんかになったんですよね。
だけど、
うん、
僕は、
うん、
一番最初にそれ見た時に、
うん、
あの真ん中にいる人がスーパーモンキーズなんだと思ったのね。
安室奈美恵のことですか？
うん、なんか一番ほらスーパーモンキーズじゃん、見た目が。
確かに。
特にデビュー当初って。
確かに確かに。
あの人がスーパーモンキーズなんだと思ってたのね。で、マリアさんたちがなんか安室奈美恵なのかなって思ったよね、なんて、この間ヨミさんと話してて。そんなわけないじゃんって言われたけどね。
うん。
はい。いうことでございまして。
ああ、そうですか。
ほら、はい、メールを一つしかまで紹介して、どうでした？竹内さん、生き生きしてましたか？
はい、生き生きしてました。
生き生きしてましたか？
はい。
あと、ほら、いっぱいほら、メールもらってるから、もうちょっと紹介しようよ。
はい、誰します？
誰でもいいですよ。
感
想をメールしてくれてる方が多いんで、
うんですね、
はい、ね、じゃあ例えばですよ、
はい、
先週ほら お酒のお話をさせてもらったんですけど、
うんうん、
それについていろいろご意見いただいてて、
うん、
まあ僕はお酒は悪くないってテレビではすごく言ってるけど、
うん、
お酒って悪いよねって話をね先週したんだけど、
うん、
例えばママウサギさんからいただいたのは、お酒は各方面に影響が出ますよね、いろいろと思うところはありますが、点点点、やはり、理性をなくす飲み物です、上手に付き合えば良いでしょうが難しいですよね、うん、その人によって、適量が違うから、
うん、
お便りをいただいたね、
これね、私最近学んだんですけど、うん、お酒の飲み方が悪いんですよね、きっとね、皆さん。
そうそうそうそう。
なんか、うん、水をしっかり飲みなさいと言いたいです。
おー、
いや。水を飲みながらお酒を飲むと、うん、二日酔いにもならないし、楽しいお酒になるよと。
あれ、違う、基本的にね、うん、お前ら日本人は、僕も含めて、うん、お前ら日本人はもともと酒に強くねえんだよと。ね、
そうなんだ。
ちゃんとそれをもう日本人だから、うん、日本人の飲み方をしなきゃ、うん、だってさ、うん、外人でね、
うん、
ね、外国人の人でね、ね、うん、外国人の人、もう結構すごい飲み方するんじゃん、みんなね、
うん、
イメージ的にもね。だけどさ、うん、街中でさ電信柱でゲーゲーやってる外国人って見たことないでしょ、
うん、ああ確かに あ、確かに。
だから外国の人たち強いんだよ。だからその、
強いんだ。
それ、そういうの映画とかで見ちゃって、ああいう飲み方かっこいいとかっつって、日本人が同じ飲み方しちゃダメなんだって話。
ああ、なるほど。あ、でもね、でもね、でもね、日本酒って日本のお酒じゃないですか。ね、日本酒の、なんかあの、聞き酒とかを勉強していくと、ちゃんと水飲みなさいみたいな感じで教えてもらうらしいんですよ。
あれって、あれじゃないの、味を、あの、リセットするためじゃなくて、
聞き酒もあるのかもしれないですけど、やっぱりあの、アルコールが入ると、血中濃度が高くなるので、うん、で、なんかこう、酔っ払ったりとかってなる、うん、あの、なんだろう、感覚が鈍くなったりとかっていうのがあって、で水を飲んで中和することによってそういう風になりにくいっていうの、回りにくいみたいなのがあるみたいなんですよ。
まあね、あるんだろうけどさ、うん、でも日本酒ってなんかチビチビ飲んでほしいよね、うん、なんかバカバ飲むようなもんじゃない気がする。
うん、
まあ、僕は酒飲まないから何とも言えないんだけどね。
そうですね、
はい。柔らかアルマジロさんからいただきました。
はいはい、ありがとうございます。
竹内さん、畑中さん、こんばんは。僕もお酒は飲まないので、はい、今の状況に疑問を感じていますと。うん、酒が絡むと問題が続出するので、政府側から量を規制するようなシステムが、
うん、
そろそろできてもいいんじゃないかと思
う。出るかな。
出ないと思いますね、
うん、
政府側としてはほら、
うん、
酒税が
そうそうそうそう、ね、買ってほしいですもんね。
ある程度は買ってもらいたい。
うんうんうん、ね、
だからダメなんだ。水とかと一緒に飲んじゃうと入る量が
限られちゃう、うん、そうだから言わないんですね。
言っちゃダメなんだ。
うん、
ね、でもあれだ、酔っ払ってきたらね、もうね、もうやつらはね、酔っ払いはね、もうね、水飲ましててもね、あの、分かんないんだ、きっと。水なのか酒なのか分かんなくなるんだよ、うん、もう酔っ払って
分かんなくなる前に教育しないとですね、
いうことでございまして、たくさん、はい、まあ、いっぱいいっぱいね、ご意見いただきましたけども、
うん、
時間がないのでこの辺にしたいと思います。またね、またみんなからね、投げよって言われちゃいますからね。
まあいいじゃないですか。
僕はね、長いよってできれば言われたくない方の人間なんで、僕は。
本当ですか。
もう世の中にはね、大体ね、長いよって言われたい人と言われたくない人って二つに分かれると思うのね。
うん、
僕はね、言われたくない方の側の人だから。
うん、なるほど。
できるだけ早めに、
はい。
はい、終わらしたいと思います。ね、畑中さんもちょっとあれですよ、関西弁が、うん、出てきました。
そうそう、
はい、
はい、ダダ漏れです。
はい、いうことでございまして、僕はね、もう早くこれ番組を終わらして、はい、ZenFone5 の設定と、
うん、
あとなんか今日あれもやってるみたいだから、
うん、
やりすぎ都市伝説やったみたいだからね、それもちょっと録画したのを見なきゃいけない。
ほうほうほう、ほうほう、
終わりにしたいと思います。
今日なんかダブル録画って何とかっていう話をしてた。
ダブル録画って何。
うん、
じゃあその人は全録なんか余計分かんないか。
分かんないですね。その人は私なんですけど。
うわーお。まあいいよ、もう時間がね、もうね、そろそろエンディングの BGM が終わるからね、はい、告知をした前、
やばいやばい、
告知をした前、はい、
告知いたします。そんなことないっしょでは、皆さんからのご意見、ご感想など、メールをお待ちしています。メールアドレスは、そんない@0438.jp、sonnai@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や、過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログも読めます。URL は sonnai.com、sonnai.com となっています。また、Twitter や YouTube もやっていますので、そちらの方は sonnai.p で検索してみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
今週ね、メインでお話ししてました、うん、株式会社リオさん。
はい、リオさん。ね、後ろから読んだらオイルさん。
そう、燻製醤油。
うん、
すっかりおなじみ、
おなじみ
おなじみ なんかたどたどしいな。今日ちょっとこれ、この方と、このリオさんの方とね、お話ししたときにね、ポッドキャストでもしかしたら喋るかもしれませんって、ね、そのポッドキャスト教えてくださいって言われたんだけど、恥ずかしくて教えてないんでね。
そうなんですか。
はい、リスナーの方から、伝えてください。うん、ここで喋ってたよっていうことで。
みんな、木更津へ行くぞ。
はい、いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と、
畑中でした。
ありがとうございました。